田辺市議会だより11月号をお送りします。今回の議会だよりは平成25年9月定例会についてご紹介します。平成25年9月定例会は9月4日に開会し、27日までの24日間の会期で開催されました。田辺市税条例の一部改正についてをはじめ、平成25年度一般会計特別会計等の補正予算など市長提出議案18件、議会提出議案1件をすべて原案の通り可決しました。市長専決処分事項については1件を承認、3件の報告を受けたほか、国の関係行政庁に提出する意見書4件を原案の通り可決しました。このほか、避難環境広域施設組合議会議員の選挙1件を行いました。なお、平成24年度一般会計及び各種会計歳入歳出決算18件については閉会中の継続審査としました。本定例会では9月13日、17日、18日の3日間にわたり11人の議員が一般質問を行いました。それでは一般質問についてその内容の一部をご紹介します。津波避難訓練、避難啓発について。質問者、高齢者や要援護者の避難訓練への参加促進と沿岸部保育所児童への対応をどのように考えているのか。答弁、多くの町内会において津波発生時の災害時要援護者の避難支援のあり方が課題となっているのが現状である。災害時要援護者が訓練に参加することで課題が見えてくることも期待されるが、まだまだ参加者数は十分でないと認識している。災害時要援護者には訓練への参加が困難な方もおり、例えば一時避難場所まで行けなくても自宅から道路まで避難する訓練や災害時要援護者に特化した避難支援訓練のほか、福祉関連施設などにもご協力いただき避難訓練を実施することも必要と考えている。特に津波発生時の時間的余裕のない場合には地域の皆さんの迅速な避難支援が必要不可欠であり、日頃から地域のつながりを深め地域の防災力を高めておくことが重要であるが、非常に困難な課題でもあり、市と地域が一体となり取り組んでいく必要があると考えている。また沿岸部保育所児童への対応については、避難経路の検討及び避難場所の設定等避難計画の見直しを図り、これに基づいて公立・私立保育所ともに毎月避難訓練を実施し、防災対策用品の充実にも努めている。自力避難が困難な児童をはじめ、すべての児童が無事避難できるよう日頃の訓練を充実させていきたい。防災・減災に関する市の取り組みについて。質問者、林野火災における今後の課題とその対策をどのように考えているのか。答弁、林野火災においては消火水の確保が重要であり、水槽車の配備が有効である。現在水槽車は中平地師団に2台、応答師団に3台の計5台配備しており、消火水の確保が困難な場所で火災が発生した際はこれらの車両を市全域で有効活用する計画としている。龍神地区については下三次分団へ 新たに K4 ポンプ積載車を配備するとともに、他の分団への K4 ポンプ積載車の増強を検討中であり、さらに少ない水を有効活用できるよう、龍神出張所に配備するポンプ車は、圧縮空気泡消火装置を装備する計画である。この装置を用いた泡放水は、水の約17倍の消火効果を有しており、積載している600リットルの水で、1万リットルの水と同程度の消火効果が得られる。質問者、防災協定の現況とさらなる更新に向けどう対応していくのか。答弁、現在各種団体と51項目の災害時応援協定を締結しており、消防活動時においても建設業や土木業、石油業といった業界からの応援を受けることができるようになっている。消火水確保のため新たな業界との協定締結も念頭に置き、応援協定の充実を進めていきたい。低迷する林業の対策について。質問者、林業が衰退した要因を市はどう分析し、今後どのように取り組んでいくのか。答弁、昨今の林業の衰退は木材輸入自由化に端を発し、住宅建築様式の変化による木材使用量の低下、低価格の外国産材の輸入等により国産材の需要が低下し、価格の長期的な下落傾向が続いたことが原因であると考えている。こうした中、平成22年度に制定された公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、本市においても田辺市木材利用方針を策定し、木材による公共建築物の整備に向けた取り組みを進めている。さらに国における木材利用ポイント制度が始まり、県では紀州材需要創出事業による家づくり支援が行われている。本市は木材の生産、流通、加工等の面において恵まれた条件にあり、こうした条件を生かし地元材、製材品が市場に多く流通するためには、良質な原木をいかに安定的に供給していくかが求められており、今後とも各種補助制度等の活用を図り、林業、木材業の振興に取り組んでいきたい。 JR 紀伊田辺駅前広場整備事業について。質問者、 JR 紀伊田辺駅舎建て替え構想とは。答弁、駅舎の建て替えについて JR 西日本全体の方針としては、一定規模の拠点駅を対象に優先的に耐震化することを決定しており、この方針を受け JR 西日本和歌山支社では田辺駅舎の耐震化を予定されているものである。この計画の中で巨大地震による津波浸水想定では、現駅舎の2階部分まで浸水することが想定されており、耐震だけでなく津波対策も兼ね備えた対策が必要であると考え、現駅舎の北隣、早側に 4、5階建ての建物を建築することが検討されている。質問者、駅前広場の整備事業との整合性と今後の市の対応の在り方はどうか。答弁、市としては津波地震対策の必要性は十分理解できるが、駅前広場や市観光センターは JR 西日本和歌山支社との協議を重ねながら、現駅舎を前提として人や車両の動線を考えて整備してきた経緯があり、 今回の計画案では、その動線計画が損なわれ、また駅出入り口が市営駐車場や身体障害者用駐車場に近接し、大変危険な状態になることが想定されるため、今後市全体としての考えを集約し、JR 西日本和歌山支社と協議していきたい。梅干し等の動向について、質問者、来年度に向けた販路拡大の方策は、またどのように取り組んでいくのか。答弁、本年の青梅販売は市場から要望されているリレー販売に対応できる安定的な量を提供できたが、昨年の不作の影響から量販店での売り場面積が広がらず、また全国的に豊作であったため、販売期間を通じて供給過多の状況が続き、例年になく厳しい年となった。課題としては、販売計画にある出荷計画数量と実際の出荷数量がかけ離れていたことや、豊作と供作の差が著しいことがあるが、産地、市場、量販店それぞれの情報交換の方法や内容についてさらに精度を高め、リレー販売と計画的な出荷の実現に取り組み、縮小した売り場面積を再確保するための対策が早急に必要であると考えている。また今年度産の梅干しの販路拡大にかかる取り組みとしては、紀州田辺梅振興協議会の活動を中心に、梅の収穫時期が終了した7月早々から暑い夏に梅干しをキャッチコピーとして積極的に消費拡大 PR を進めている。さらに魚沼の米産地とコラボした梅干しの消費拡大販売イベントを計画し、生産者にも参画いただきながら、来年度に向け少しでも消費を拡大させていける取り組みを進めたい。水産業の振興について、質問者、市は漁業の現状をどう把握し、今後どう取り組んでいくのか。答弁、全国的に漁業を取り巻く環境は大変厳しい状況下に置かれ、本市においても平成24年と30年前の昭和57年では漁獲量、組合員数ともに2分の1程度にまで減少しており、全国と同様の状況にある。こうした中、漁場環境の保全、漁業生産基盤の整備、販路拡大の促進を三本柱に各種事業を実施していくこととしている。漁場環境の保全では、放流事業、有用藻類の増殖による藻場再生、また今年度からは広めの効率的な養殖に向けた事業実施を予定している。漁業生産基盤の整備については、漁港整備はほぼ完了し、また経営基盤の立て直しを図っている和歌山南漁業協同組合に対し支援を行い、今年度からは漁業弟子入り体験と銘打った漁業就業体験事業により担い手対策に取り組んでいる。販路拡大の推進については、新商品開発やブランド価値を高めるための PR 活動が一層重要になってくるため、市独自の新商品を試作・開発したり、ブランド価値を高めたりするための補助金制度を活用し、付加価値向上に取り組んでいる。さらに幅広い世代に対し、田辺産の水産物の美味しさを発信する取り組みや、田辺湾を豊かな海にしていくための取り組みを研究していきたい。